ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, Risnan minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。これから今日のニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。国際通貨基金 IMF は今年の世界経済の成長率を 2.7% とする見通しを引き下げない見込みます。IMF は原油価格高騰の懸念は現実のものとならず、労働市場は強調に推移していると指摘しました。IMF の専務理事のクリスタリナ・ジョージエファは、2023年は世界経済にとって再び困難な年となり、インフレは以前頑強とやると述べました。しかし、不測の事態が発生しない限り、昨年のような連続した格下げがないだろうと考えていました。ジョージエファは、IMF は大幅な格下げは予想していないと付け加えました。ジョージエファによれば、IMF は世界的な成長減速が底打ちし、2023年末から2024年にかけて反転すると予想しています。それでは次のニュースです。イランは英国のスパイ容疑で元国防副大臣アリレザ・アクバリに死刑を宣告しました。死刑判決はイラン最高裁で決定されました。イラン情報省はアクバリが意図的に敵のスパイ組織に情報を提供したと述べました。一方、英国はアリレザ・アクバリに対する死刑判決を政治的動機によるものとみなし、イランに判決の取り消しを要請しています。英国のジェームス・レフェリー外相は、アクバリの釈放を要求しました。アクバリは、1997年から2005年まで副大臣を務め、アリ・サム・カーニーが国防省に就任しました。2019年に逮捕されたアクバリ氏は、1980年代のイラン・イラク戦争以来、サムカニと親交がありました。現在、イラン最高国家安全保障会議の事務局長を務めているのはアリ・サムカニです。それでは次のニュースです。NATO とオーストリア連合は、ロシアの脅威に直面した重要インフレの保護を強化することを目的とした合同タスクフォースの設立を発表しました。昨年、ガスパイプラインのノードストリームが法外工作を受けたことを受けての措置です。ロシアのウクライナ侵攻を受け、両ブロックは協力関係を強化しようとしています。オース委員会のウルスラ・フォンデレイエン委員長は、タスクフォースがオース連合と NATO の専門家を集め、主要インフレの静寂性を調査し、よりよく守る方法を提案すると述べました。2022年9月下旬、デンマークのボンホールム島でノードストリームの2本のパイプラインから計4回の大きさガス漏れが発見されました。デンマークとスウェーデンの当局が調査した結果、法外工作による漏えないが確認されました。 専門家によると、このような作戦を実行できるのは、集団を持つ国だけでしょうです。ノルドストリームパイプラインへの攻撃後、NATO はこの地域での海軍の配備を強化しました。それでは次のニュースです。ASEAN Plus 3マクロ経済研究局 AMBRO は、インドネシアの経済成長率が堅調な内需に牽引され、2022年の推定 5.3% から2023年には 5% になると予想しています。2021年の税制改革パッケージの実施に加え、経済活動の回復と商品価格による予想外の収入が2022年の好調な歳入を支えているといいます。アムロは2023年の税制赤字が GDP 比 3% 未満に維持されると予想しています。それでは最後のニュースです。投資大臣または投資調整委員会 BKPM の長であるバリラハダリアは、学生に起業家となり、失業削減に参加するよう呼びかけています。バリル氏は若い世代に知識へのアクセスを容易にすることを進めています。そして若い世代が起業家となり、インドネシアでの雇用創出数を促進することで、インドネシアの発展に貢献するよう呼びかけました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバリの電波サラから来ました。バリ司法研究長のイーニョマングデアノム氏は、州政府が特殊な能力を持つバリアンやバリの伝統医学の実践に関する情報を含む公式アプリを作成したと述べました。 Situs balito nazuki rareta kono apri wa balito no dento iga kuya seiki no kambo yaku wo asuka o byouin no joho wo shuroku shite imasu. Kono apri dewa ippan no kata ga sore sore no nizu ni awasete balian no data ya jūsaichi wo etsuran suru koto ga dekimasu. Anom shinryo koto hōkensho wa shinryo kyōkasho wo hakkō suru kyōka o dasute iru node Balisu seifu no shinsei wa 2023 nen made ni kanryō suru koto o kitai shite iru to no koto desu. Sugi no otayari wa Minami Sumatra no Ogan Komering Ulu kara kimashita. Minami Sumatra shū no Ogan Komering Ulu ni wa Sumatra tō no saidai no kōgaku hakubusukang de aru Goa Harimo hakubusukang ga arimasu. Kono hakubusukang wa Semidang Aji no Padang Bindu mura ni arimasu. Ogan Komering Ulu no daihyō Teddy Mail Wansa Shiwa Gono Goa Harimo Hakubusukang ni wa Neo Mongolito Autoromenala Shia toyu Futas no Suzoku no 3000 nen mae to 15000 nen mae no Senshi jidai no Jinkotsu nado Kodai jinroi ga gendai ni itaru made no michi nori wo monogatari wo ibutsu ga hōkan sarete iru to iimashita. Saigo no otayari wa Jokcha kara kimashita. Shūkyōsō no Hindūkyō Kōkyō Shidōkyokuchō dearu Inengah Duija wa Prambanan jin no ryō ni kansuru guideline to oboegaki no hakkō wo ukete Indonesia to sekai no Hindūkyō tō ga Prambanan jin de teiki teki ni reihai suru koto ga dekiru to nobemashita. 2020 nen ni Kyōiku Bunka Kenkyū Gijutsu Daijin Shūkyō Daijin Kokuei Kigyō Daijin Kanko Sozo Keizai Daijin, Yogyakarta Tokubetsu Tsuchiji, Chūbu Jawa Tsuchiji niyotte oboegaki ga musubaremashita. Nengah shinryoku to, 2022 nen kara 2026 nen ni kakete, Prambanan jin de kaisa sarete iru yotei no Hindūkyō no Shūkyō kasudō wa 14 surui ga arimasu. Sore wa, Sifaratri Seihi, Nyepi Seihi, Abiseka Sifagraha, Galungan, Kuningan, Sarasvati Seihi, Banyu Pinaruh, Pagarwesi, Purnamato Tilam Seihi no Inori, Kokunai, Oyobi, Kokusai Hindu Seminai ya Sahabana do Juyon Surui no Kasudohu ga arimasu. Risna no minasan, kore de Indonesia no otairi wo owarimasu. Risna no minasan, rekishi desu. Kyō wa 1月14日の出来事をお伝えします。最初は1907年1月14日、ジャマイカのキングストンで地震発生でした。1907年1月14日、ジャマイカ島の首都キングストンで、マグニチュード6.2 の地震が発生しました。この地震により、約1000人が死亡し、約1万人が家を失いました。地震発生から間もなく、ジャマイカの北海岸で波の高さが約2メートルの津波が発生しました。この災害は、歴史上世界で最も大きな被害をもたらした地震の一つとなりました。次は1953年1月14日ジョセフ・ブロス・ティートがユーゴスラフィア社会主義連邦共和国の総代大統領に就任しました。ジョセフ・ブロス・ティートはユーゴスラフィアの共産主義革命家であり、1943年から様々な役職に就いた政治家であります。1953年1月14日にユーゴスラフィア大統領に就任し、1980年5月4日に死去するまでその職を務めました。ジョセフ・ブロス・ティートは大統領時代、権威主義的であると批判されましたが、歴史家の中には、彼は 慈悲深い独裁者と考えられる人もいます。ジョセフ・ブロス・ティートはユーゴスラフィアだけではなく世界でもよく知られた個人でありました。また様々な国内政策を通じてユーゴスラフィア連邦の統合を維持することに成功した統一人物とみなされています。彼はインドネシアのスカルノ、インドのジャワハラ・ネヒル、エジプトのガマル・アブドゥル・ナセルと共に非同盟運動の先駆者となり世界から注目されるようになったのであります。最後は2016年1月14日、ジャカルタの爆弾テロです。2016年1月14日、ジャカルタの MH タムリン通りにあるプラザサリナ周辺で爆破と発砲テロが発生しました。爆発はサリナの北にあるマナガチャカラワールの駐車場とビルの前にある警察署の2カ所で発生しました。この攻撃で4人の攻撃者と4人の民間人が死亡し、24人が負傷しました。7人が犯人とされ、イスラム国が犯行声明を出しています。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Yeah.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。ジョコビ大統領は2023年6月からボクシート鉱石の輸出を禁止することを正式に発表しました。ジョコビ大統領は、この禁止令は国内のボクシート加工生成産業を奨励する取り組みと連動して実施されるだろうと述べました。ボクシアイト鉱石の輸出禁止は2020年1月1日にニッケル鉱石の輸出禁止を課してから2年後にジョコウィドドが発表したものであります。ジョコウィドド大統領はこの政策によってニッケルの輸出額が増えたと主張しています。2014年末に110万米ドルだったものが2021年には2090万米ドルと19倍に跳ね上がりました。ジョコウィドド大統領は今年末までにニッケル輸出が300億米ドル以上に達すると予測しています。生産される製品がより川下であれば、国内で吸収される付加価値も並大抵のものではないだろう。ボキサイト鉱石は自動車や建築など様々な産業向けに開発することができるからです。ガジャマダ大学のエネルギー経済オブサーバーファフミラディ氏は、ボキサイトのダウンストリームは様々な課題に直面すると考えています。その一つは、製錬所のキャパシティが非常に限られることです。しかし、ボキサイトの輸出禁止により、ボキサイトの企業家は製錬所の建設を容疑なくされます。ここの企業、または企業連合や製錬所投資家とのジョイントベンチャーによるものです。そこで、ファミラディは税金の免除、税金の手当、製錬設備の輸入制免除などの財政的なインセンティブを与えるべきであると提案しました。一方、ファミ氏は短期的にはボクシートの輸出禁止により年間最大で21兆ルーピアの輸出収入が減少すると述べました。しかし、長期的には川下やボクシート由来の製品の付加価値が高まれば、インドネシアの収益は年間62兆ルーピアに増加する可能性があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Menyatukan rasa.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサオインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、バサオインドネシアです。今日はスバクバリ博物館をご紹介します。12月31日にタバナンのスバク博物館を訪れた際、サンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は、特にバリ島の稲作で使用されるスウィデンの灌漑を規制するシステムであるスバクに関して、観光客のための教育観光施設としてのバリ・タバナンのスバク博物館の存在を高く評価しました。バリのスバクシステム自体は以前にユネスコの世界文化遺産として認定されています。バリ市の興味深い目的地の一つであるこの博物館は、バリ島タバナン県のバンジャル・アニャル村にあります。デンパサル市からの距離は約 21km で約40分ぐらいかかります。そこに入るには子供5000ルピア、大人1万ルピアの入場料を支払う必要があります。スバク博物館の施設は1975年8月17日にイーグスティ・クトゥッ・カレル氏によって開始されました。彼は伝統的なスバク機関を国の文化遺産の一つとして保存するという考えを持っていました。このアイデアは後にスバク博物館と名付けられたスバク博物館文化遺産の形で実現されました。スバク博物館を訪れると、バリの生活の概念を学ぶことができます。バリの人々にとって、スバク農業技術は、彼らの生活哲学の概念に関連するものでさえも、深い意味を持っています。彼らは、ヒンズー教の人生哲学の肖像画から採用された、トリヒタカラナの人生観に精通しています。ここでは人間は常に3つの側面、つまり仲間の人間、自然、神と統合するように考えられています。これらの側面は全ての総合に関連しており、人間に大きな影響を与えています。スバク博物館はパッマサナという祈りの部屋などを備えた建物、または神聖な複合施設で構成されています。建物の配置と位置は周囲の建物に合わせました。次に管理棟と常設展示棟の2つの建物からなる本館があります。展示の部屋には土地の準備からご飯が食べられるようになるまでのプロセスをパネルやモックアップで展示され、情報やイラストを備えた文化的および芸術的価値を持つオブジェクトがあります。スバク博物館には農具の形で多数のコレクションもあります。それに加えてスバクに関するドキュメンタリー映画を見ることができる
オーディオビジュアルの建物もあります。つばく博物館には灌漑から始まり畑での農業活動のプロセスに至るまでのつばく活動のデモンストレーションとして使用されるミニつばくに具現化されたつばく灌漑システムの視覚化としてのオープン博物館も装備されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの軍事力がランクアップしたことについてお伝えします。インドネシア軍の能力は過小評価できないようです。グローバルファイアパワーまたは GFP またはグローバル火力が発表した2023年の世界軍事力指数に基づくと、インドネシアは 0.2221 のスコアで13位にランクされ、昨年は15位から2段階上昇しました。インドネシアと他のいくつかの国はエジプトを12位から14位に、イランを14位から17位に落ちることに成功しました。さらにインドネシアの軍事力は依然として東南アジアで1位にランクされているため、インドネシアは誇りに思うべきです。 グローバル火力自体はデータベースを管理し、世界中のさまざまな国の軍事力に関する情報を提供することに焦点を当てた組織です。グローバル火力指数は特定の方法論を使用して毎年世界の軍事ランキングをまとめています。2006年以来、グローバル火力は世界中の145カ国の近代的な軍隊のデータとランキングを提供してきました。今年の世界最強の軍隊の称号は依然として超大国であり、パワーインデックススコアが 0.0712 の米国、続いてロシア 0.0714、 中国 0.722、 インド 0.1025 です。この4カ国は5年連続で上4位以内に入ったり、即位を入れ替えたりしたことがありません。5位はイギリスが 0.1435 のスコアで占めていますが、8位に落ちた日本は 0.1711 のスコアで変わりました。グローバルファイアパワーウェブサイトでは、パワーインデックススコアを決定するために60を超える高校の要素を使用して145カ国の軍事力をランキング付けています。完全なパワーインデックススコアは 0.000 です。しかしそれを達成することはほとんど不可能です。したがって数値が小さいほど通常の軍事戦闘能力が高いことを示します。このフォーミュラは小国、低開発国、または発展途上国が技術をより進歩させ大国と競争できるようにする機会を提供します。2023年、世界の軍事力競争に参加したばかりの国が3つあります。彼らはベリーズ、ベナン、セネガルです。世界中の軍事力を比較するための評価として役立つ60以上の高校の要因があります。それらはすべていくつかのカテゴリーに分類されます。第1位に人口、現役軍人、現役予備軍、準軍事組織、首都および利用可能な労働力を含む人事部門です。第2位に装備は航空機の艦隊、戦闘機または迎撃機、攻撃装備、固定翼輸送機、特別任務担架軍隊、ヘリコプター、攻撃ヘリコプター訓練軍隊、装甲戦闘車両、戦車部隊、潜水艦などで構成されています。次に第3に財政には、防衛予算、対外任務、購買力評価および外貨と金準備が含まれます。第4に物流です。評価される高校の予想は、空港、労働力収容港、鉄道網、高速道路および海軍力です。第5に石油、天然ガス、石炭の生産、消費、埋葬からなる天然資源です。最後に海外線、水路、国境、正方形の土地面積などの地理的要因です。GFP の記録によると、インドネシアの軍事力は購買力評価値が145カ国中7位を占める。世界ランキングのトップ10に含まれる財務力指数のサポートのおかげでランキングを上げりました。さらにインドネシアは世界第3位の新石財政産国でもあります。石炭は国にとって非常に重要かつ貴重なエネルギー資源とみなされています。 一方、総人口に関しては、インドネシアは中国、インド、アメリカに次いで世界で4番目に大きな軍事力、人口を誇っています。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Hey boys, coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu。Cerita tentangku dan semua teman gadisku。 Terkadang manis sekali, terkadang penuh dengan emosi。 Bila datang waktunya, terkadang penuh misteri。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオブインド
ネシア。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスギ・ボルネアンとファイフ・インが歌うピジャラヤをご紹介します。2020年5月1日にリリースされたピジャラヤという曲は、スマラン出身のバンド、スギ・ボルネアンが歌った曲です。ピジャラヤという曲はとてもリラックスした響きで、美しく深い意味を持っています。この曲は問題が発生するたびに冷静に対処することについてです。したがってこれらの問題は過ぎ去り、幸福に引き換えることができます。それでは皆さん、最後にスギ・ボルネアンとファイフ・インが歌うピジャラヤを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.